背景ライジャパジ構成。この配信は卒業生の8割が文字単価2を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私ジャパソンから受講生に向けてお話しする番組です。で、今日のテーマはそれでもやりたいならとりあえずやってみるです。それでもやりたいならとりあえずやってみる。で、まあ、何かをに何者かになるためにはというか、何かを成し遂げるためにはやることを絞る必要があります。例えば、ウェブライターとして食っていきたいんだったら、他の道を立つ必要がある。動画編集だったり、プログラミングだったり、まあ、フリーランスとして食っていくためには、いくつか手段がある中で、他を断ち切る必要があります。で、絞れば絞るほど目的達成というのは近づくはず。その分、労力が集中できるようになるので。なんですが、まあ、そうは分かってる。なんか、やること絞るべきだっていうのは分かってるんだけど、いや、それでもやっぱ気になる。やりたい。って場合は、とりあえずやってみるのも手ですというか、とりあえずやってみればいいと思います的なお話です。で、その前にコメント返しからいきます。ちなみにこれ、やりたいこといっぱいあって、絞るべきだけど絞れない状態になってるのは私ですね。なんで私の頭の整理のためにお話します。で、まずコメント返しからです。昨日のウェブライターには書けない記事をウェブライターが書くべきです的なお話に対するコメントです。で、愛さんから、まさにインプットをしないと書けないと実感しています。その件に対してもともと知識がなさすぎというのもありますが、自分の中で腹落ちするまで相当時間がかかりました。そうですね。そう。で、時間がかかるんですけど、腹落ちさせるまで。でも、腹落ちさせた方が、最終的にスピードは上がるはずですね。です。で、それでもまだ勉強が必要で、道のりは長いです。そうですね。まあ、果てしなく長く感じると思います。で、ただし、この、勉強していく過程で、だんだん必要な勉強量というのは減っていくはず。インプットの仕方をインプットできるって言ったんですかね。私、最強のスキルってスキルを身につけるスキルだと思ってるんですよ。で、このインプットする努力っていうのを続けていれば、それが身につく。スキルを身につけるスキルっていうのが身についていくので、だんだん、やったことない分野、ジャンルに関しても、インプットするスピードが早まっていくはずです。で、そのためには、そうですね、書いていただいているコメントに戻りますが、ライジャパを受けたのは、このままでは上位記事のパクリしか書けないんじゃないか、という思いからでした。で、これですね、パクリじゃなくて、自分自身の記事、文章で書くってことが大事になってきます。で、自分の中で理解し、自分なりのベストの答えを出し、自分しか書けない記事を書くことが、ライターとしての存在意義じゃないかなと今は思っています。そうですね。で、この意識が多くのウェブライターとの差別化になるはずです。自分の文章なのか、それとも他の上位記事とかの寄せ集めの、なんだ、切り張りの、それは文章って言えるのかってことなんですけど、まあ、実はチャット GPT の書く文章ってそれなんですけどね。他の情報の寄せ集めで、確率論的に多分正解であろうことを喋っているだけ。で、そうじゃなくて、自分の答えを出す。自分にしか書けない記事を書くっていうのが、そうですね。まさしく、ウェブライターには書けない記事を書くってことです。ありがとうございます。で、今日のテーマですが、なんて言いましたっけ、私。それでもやりたいなら、やってみるべし。それでもやりたいならやってみる。ですね。それでもやりたいならやってみる。で、私の状況と結構やりたいことがいっぱいあって、で、しかも、なんか体感的に多分全部うまくいく気がしてるってところです。で、まあ、やりたいこといくつか言うと、まず、ジャパココンテンツの展開です。ジャパコってのは、会話型の記事ですね。ジャパコとライターの二人がいて、で、それを喋らせる形でコンテンツを作る。SEO 記事しかり、ラジオしかり、動画しかり、講座しかり、っていうのをやろうとしてて、で、まず、それが一個ですね。で、もう一個が、モスです、モス。マイクロソフトオフィススペシャリストの資格。で、これ、夏、6月末に本を出すので、もう、牽引性はバッチリになるわけです。で、かつ、今、Excel を出してて、全然マーケティング頑張ってないんですけど、それでも、ポツポツ売れてるんですよね。月に1件とまでは言わないんですけど、月に 0.6 件ぐらいかな、多分。5ヶ月で3件。まあ、そうですね、そんぐらいですね。売れてるので、これ本気、マーケティング本気でやったら多分、月に10本20本売れるはず。で、10本20本売れたら、相当、 収益の安定化につながるので、そう、モスのマーケですね。モスのマーケ二つ目。ちょっと一個一個細かく話しすぎるとあれなんで。今まで言ったのがジャパココンテンツで、モスのマーケティング活動。あ、ウェブあれか。モスの講座作成もし、そうですね。ワードの本を執筆したので、今作ってる講座は Excel だけで、で、ワードの講座作るってなれば、そう、ワードの講座まだ作ってないんで、ワードの講座作る。モス関連の活動ですね。ジャパココンテンツ、モス関連の活動。すいません。電話が入りました。で、どこまで話しましたっけ？モス、ジャパコ関連。で、あと他にやりたいことが、LP 講座ですね。ウェブライター向けランニングページ攻略、完全攻略ガイドの続編を出したい。で、あと、IT 系の、IT 系じゃないな。ツール作りたい。ウェブライター向けに。等々です。まあ、他にもあるんですけど。で、今言ったやつ、まあ、全部やれば、それなりに成果出せる気がしていますと。あとあれか、ウェブライター向けにプログラミングを教えるってやつも、そうですね。とかです。で、まあ、それなりにうまくいきそうな気がしてて、で、ただ、全部は手が回らないので、やることを絞らなきゃいけませんと。で、そうなった時に、じゃあどうやって絞るかなんですが、それが冒頭につながる、それでもやりたいなら全部やってみる。とりあえずやってみるです。で、具体的には今言ったやつ、まあ、まず全部やってみて、で、一番反応がいいやつ、反応がいいものだけ残せばいいんです。で、まあ、ただ全部反応良かったらどうしようっていうのは今思いついちゃった悩みなんですけど。で、まあ、一番反応がいいやつですね。反応がいいやつを優先的に残してそれに注力するってやると、やることを自然と絞れます。で、なんで、まあ、やること絞らなきゃいけない。で、それでもやりたいってことがあったなら、まあ、まずやってみることです。で、ここでの重要なポイントは、反応を見るってことです。反応。つまり、自分がやってみた感触じゃなくて、実際に世に出してみた時の反応を見るってことです。で、いやいや、ジャパソンさん。まず、まあ、私なんか作って出したいと思ってますけど、そもそも作らないと反応見れないじゃないですかってところなんですけど、そんなことはありません。作らなくても反応は見れます。で、例えば、そうですね。わかりやすいやつで言うと、ウェブライターにプログラミングを教える講座を作るかどうかで反応見たい場合、別に作り終わってる必要ないんですよ。まあ、ツイッターなり、これ、私の場合はメルマガになるんですけど、メルマガとあとライジャパ受講生ですね。まあ、既存の客がいるのであれば、その方たちに向けて、もう案内しちゃう。試しに。ウェブライター向けの、プログラミング講座作ります。で、これから作るので、半額ですとかって、もちろんあれですよ。これから作る分の値引きはした上で、で、それで売れるかどうか見る。ですね。で、てのと同じことを他でもやればいいです。で、反応が良かったやつだけやるっすね。で、まあ、ここの注意点は、すいません、また電話がありました。で、なんでしたっけ？今あれなんですよ。会社の決算手続きやってて、電話になりまくりで、です。で、なんだっけ？そう、試しにやってみる。で、注意点としては、やらない可能性があるなら、それも踏まえて売るってことっすね。まあ、さっき言ったやつであれば、まあ、10人行ったら、ちゃんとやります。で、10名以下だった場合は、返金しますみたいな形ですね。で、これまあ、10人達成したタイミングで、決済してもらえれば返金必要ないんですけど、それだと、ちょっと、リアルじゃないというか、なんで、手数料かかっちゃうんですけど、実際払ってもらった方が安全ですね。これちょっとまた話されてますね。要は、まあ、なんだ、半額で売りますでやって、10人達成できなかった場合は、実施しません。返金しますっていうのをちゃんと書いた上で、で、その時、ちゃんとその時決済してもらうことです。で、後で、10に達成したら、その時に引き落とししますだと、その時に決済してもらいますだと、そこでまた漏れる可能性がある。何人か申し込まない可能性があるんで、それだと、そのリスクがあるので、であれば、お金預かっておいて、で、実施しなかった場合、返金ってやり方の方が確実ですね。っていうのは話してそれで置いといて。っていう風に反応見るってのはそういうことです。実際に売ってみて反応見る。で、反応が良かったものを残す。です。と言いつつ、まあ、今いくつか矛盾を見つけましたけど、とりあえずこれ伝えたかったのは、反応は ものを作る前から見れるから、まず反応を見て決めるってのが一番間違いないやり方です。で、なんで私の場合、まあ、とりあえずモス反応を見る、でウェブライター講座反応を見る、プログラミングのウェブライター講座反応を見るとうとうやっていけばやることは絞られるはずです。で、ただそう、これ多分全部反応いいな、きっと。まあまあ、それは一旦置いといて。で、大抵の場合、落とし穴としてというか、覚悟しておくべきこととして、まあ、やりたいこといくつかあってうまくいくだろうってやつあるじゃないですか。で、実際反応見てみると、実は一件も反応がなかったってことはあり得ます。これは特に初期の頃ですね。初めて自分でコンテンツ作る場合とか、もう全然、なんだ、勘どころがついてないので、もう思いっきりずっこけることがある。で、だからこそ、作る前に反応を見ていくことが大事です。で、さっきの例で言うと、ウェブライター向けのプログラミング講座で、まあ、なんだ、先に反応を見とかないと、めっちゃ頑張って作るじゃないですか。で、しかも、まだ、私じゃなくて、あなたが作るとして、想像つかないかもしれないですけど、まだコンテンツ作り慣れてないですよね。その状態で一生懸命作りますと。で、まあ、半年なり、1年なり、2年なりかけて出来上がりました。で、いざ、よっしゃ、できた、売ろうって言って、売ってみたら、全然売れなかったってことがあり得る。で、これも多分、立ち直るの、ほぼ不可能なぐらいダメージ負いかねません。で、そうじゃなくて、先に反応見ておくと、もうその時点でこけるかどうかわかるわけです。で、反応ないだったら、あ、この企画違うんだなってなりますし、で、逆に売れた場合は、しっかり講座を作る切る理由になります。要は必然性が生まれるって言ったんですかね。で、ま、二つあって先に作っちゃうリスク。途中で挫折するっていうのと、作り終わった後実は全然売れないってリスクですね。で、これ実はどっちが多いかっていうと多分前者です。作って思ったより大変でというか、途中でモチベーションが続かなくなって、で、作れず、世の中に出せず終わるですね。で、それを乗り越えたとしても、実は世の中に出してみたら全然売れなくて、これまた心折れるってのがあり得る。で、そのリスクをもう限りなく減らせるのが、先に反応を見てしまうことです。作るより先に反応を見てしまうこと。まず、こういうのを作ります。で、売ってしまう。で、買ってくれた人たちがいる。で、その人たちに向けて売るから。買ってくれた人たちが売れないんだったら、その時点で、もう、なんだ、ほぼ労力かかってないですよね。まだこの時点では。その時点で終了です。で、買ってくれた人たちがいるんだったら、これもう最後までやりきらないとやばいじゃないですか。つまり、作りたいなじゃなくて、作らなきゃいけない状態になるわけです。まあ、かつ、プラスアルファで、その人たちに向けて作るから作りやすいっていうめっちゃ大きなメリットもありますね。で、なので、先に反応を見るってのがめっちゃ重要っていうか、もうめちゃくちゃコンテンツとか作っていく上でのコツになります。ちょっと本題とそれてる気がしますが。なんで、やりたいことある場合は、まあ、とりあえず反応を見ることです。で、これまた注意点がいくつかあって、まずその1が実現可能性だけは事前にチェックしておかなきゃいけない。本当にそれができるのかどうかですね。例えば、まあ、これはコンテンツならそんなことは起きないかなと思うんですけど、できない約束をしないですかね、言い方変えると。例えば、私がなんかツール作りたいとウェブライター向けに。で、ポートフォリオ上に埋め込んでおける記事順位チェックツールみたいなのを作ったとします。キーワードとドメインさえ入力しておけば、日時レベルで勝手に順位を見に行ってくれて、それをポートフォリオ上に反映してくれる。だから今日時点の順位ってのが、そのクライアントとかが見た時にそれが見れるようになってる。みたいなツールを作ろうとしてるとします。で、その場合確認すべきは本当にそれが実現できるのかどうかです。そこは抑えた上で、反応を見ないと、なんだ、嘘つきになってしまうかねない。ので、本当にそれができるのかって部分だけは、反応を見る前に確定しておかなきゃいけない。で、反応を見るのは、それをやるかどうかの判断のためです。できるかどうかじゃなくて、できるってのは分かってる上で、やるかどうかを反応を見て決めるですね。です。これが注意点1。で、注意点2が、ここはもうめちゃくちゃ、なんていうか、肝なんですけど、SEO でそれはできないってことですね。ブログで稼ぎたいってなった時は、反応見れないですよ、SEO って。まあ、これがまた SEO の面白いところであり、だからこそ、なんだ、ウェブライターがクライアントの代わりに SEO をやる価値があるってところなんですけど、 反応見れないんですよね、SEO って事前に。記事書いてみて、それも時間がかからないと結果がわからないし、で、仮にうまくいって上位取れたとしても、その記事経由で売り上げがあるかってわかんないんですよ。不確定な要素が多すぎる。で、それでも狙いを済ましてやっていけば確率は上げれるんですけど、ね、なので、ブログ、SEO 記事でなんかやるって場合は、やりたいって場合は、やるしかないです。反応見る前にやるしかない。で、でもだからこそ、なんだ、SEO、ブログで稼いだことある人ってのは強いです。私もコンテンツ出す以前にブログで月数万は稼げる状態になってたんで、その経験がめちゃくちゃ生きてます、今も。結果、反応見れないのに、やらなきゃいけなくて。つまり、まあ、確実に稼げるであろう、やり方での反応を見ずに模索しなきゃいけないんですよ、ブログの場合は。で、かつ結果が出るまで続けなきゃいけない。そう、その辺の忍耐力とか、あと、リサーチの精度とか、ってのがめっちゃ身につくのが SEO だと思ってます。です。また話逸れましたけど。なんで、一旦というかまとめると、ま、やるべきことをやらないと何にもできません。なんで、やることは絞らなきゃいけないんですが、まあ、それでもやりたいことって出てきますよね。で、その場合は、とりあえずやってみることです。で、具体的にどうやるのかっていうと、反応を見ることです。反応を見ること。それが本当に売れるのかを売って確かめることです。で、売れたんなら、やらざるを得なくなるし、売れなかったんなら、もう早めに、この企画じゃダメなことが分かったっていうので、めでたしめでたし、やるべきことが一個減らせるし、です。で、注意点としては、実現可否だけは反応を見る前に確かめておくことです。できないことを売るのは詐欺です。あくまで反応を見るのは、売れるかどうかを、やるかどうかを確かめるため、やるかどうかを決めるためであって、できるかどうかを決めるためではありませんっていうのが一個。で、もう一個が SEO 記事においては反応は見れませんです。以上。やりたい、それでもやりたいならやってみるでした。で、私が思ったこととしては、そうですね、とりあえずやってみればいいんだけど、多分 LP の続編出してみたら売れるし、プログラミングの講座も、まあ、多分売れるんじゃないかなと思うんですよね。結局、優先順位つけなきゃいけない、反応を見る前に。ですね。で、ここでの判断基準としては、まあ、やりたい。結局、どっちをやりたいかってことになりますかね。です。で、ジャパコは SEO だからやるしかない。で、モスに関しては反応見れるから反応見ちゃえばいいか。まあ、ワードでこれから作るので売ってみちゃって、まあ、これは作った方が間違いなくいいので、モスに関しては他と違って。だからもうとりあえず売っちゃった方がやりやすいので、売るか、とりあえず。値引きで。ですね。で、ツールに関しては実現可否だけ確認して、これも反応見づらいな。なんかあれですね、単価が安いやつだと反応わかんないですね。例えば月300円のサブスクとかになると、事前に売るとかできないな。なんか10万の講座とかであれば先に売っちゃって反応見るってできるけど、そうですね、ってのもあるな。です。はい。以上、私の頭の整理でした。ということで、以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパさんでした。